はい。ということで、コラボ配信2枠目ということですね。引き続きこちらの方、読んでいますので、どうぞ。
ボンジュー、レイでーす。こんばんはー。
レイさんです。
ウィー
お付き合いいただきました。ありがとうございます。で、そうそう。だからさっき告知をね、してなくて。
本当申し訳ないです、本当に。私の方でも忘れてました。すいません。
いやいやいや、そもそもね、だから今日、先にレイさんの方で2枠取ってるんだよね。
そうです。
で、こっちが後半戦ということ。
そうです。ありがとうございます。
レイさんの方先に聞いてもらった方がいいとは思うんです。まあ、多分上げるのもレイさんの方から上げるとは思うんですけど。
はい。
僕もその、
そうです。
はい、上げておきますので。
ありがとうございます。
ゆっくり、長丁場48分になりますんでね。ゆっくりと、ある時に聞いていただければなと思いますが。
はい。お願いいたします。
はい。まあ、そんな感じで、まあ、フランスは目下、ロックダウン中。
はい。
が、限定的に、ちょこちょこと解除が始まっているっていう話でしたよね。
はい、そうです、そうです。
まあ、実際、こう、一回目、まあコロナになって、コロナだけ世界的に蔓延して、はい、レイさんの生活スタイルとかもだいぶ変わった？
だいぶ変わりましたね。うん、だいぶ。
まあなんか、配信の中ではこう、お友達とカフェ行くことも減ったっていう話をして
たりと
か。はい。まあまあ、それはなんか世界的に多分みんなそうなんだろうけど、逆になんかこう、はい、その変わったことによって良かったことがある。うん、
妻との過ごす時間がかなり増えたことですね。
うん、ああ、そうだね。パートナーさんのお仕事は何をされてるの？
脚本家。今は脚本ですね。
ああ、なるほどね。なるほど。はい、脚本家。それはまた、じゃあ人と会わないとできない。あ、でもテレワーク的にも
できない。そうですね。うん、そうですね。彼女自身持ってるプロジェクトがあって、今それについて書いてますので、うん、あとはもうなんか電話して、スカイプしてっていうので、
うん、
テレワークで済んじゃう状況ですね。
まあじゃあ、多少ね、やっぱり感染リスクも少ないし。
うんうんうんうんうん。
それだったらね、うん、やっぱりこう、会う時間が増えてっていうのはいいよね。
うん。嬉しいです。妻大好き人間的には嬉しい。
ね、日本では結構それで離婚増えてるっていう話だけど。
いや、こっちもそうです、正直。フランスでも。
あ、やっぱりそうなんだ。
離婚は、はい、あります、あります。
そっか、まあ、ね、逆に婚姻数も増えたっていう話なんだけどね。
あ、そうなんですか？日本では？
日本では。やっぱり
そう。そうなんだ。
そのなんか一人でいるのが不安になったりとかする人が多くなって
ね。なるほどね。
いざっていう時にやっぱり一人だとものすごく心もとないみたいな。で、それをきっかけにちょっと結婚を決めましたみたいなのも多かったみたいなね。
はい、ああ、じゃあちょっと結婚を視野に入れるようになったコロナのおかげでみたいな感じの人が
いるみたいな。なかなかね、会えなかったりも、ね、こう、パートナーさんと会えない人とかも多分いっぱいいただろうし。
そうですよね。うんうんうんうん。
ああ、そういった意味では、でも、逆にレイさんたちは良かったね。
そうですね。まあ、仕事の方ではもう大打撃でしたけれども、うん、プライベートで充実できたから、まあ、いっか、みたいな感じですね、うん。
どうなんだろうな。フランスなんかエンタメの方とかって、もう、例えばライブとか、なんかこう、ね、演劇があったりだとか、多分そういっぱいあると思うんだけど、はい、そういったのも、こう、徐々にまた戻っては来ているの。まだ、それはそこら辺はまだ全然ダメっていう。
いやー、ね、その、今、ロックダウンの段階的解除の時に、言ってたのは、1月末から、劇場とか映画館が、開けられたらいいな、みたいな感じですね。
映画館さえ開かないんだもんね。
開かないですね。だから、その、やっぱり大人数集まるところは、頑張って閉めようか、みたいな。感じなんで。でもその代わりやっぱりオンラインの映画とか増えましたよね。オンライン。日本もそうやと思うんですけど、オンラインの芝居とか舞台とかは増えてますね。
まあなんか新しいエンタメもまだこういうので出てきてるもんね。実際こう、リモートで完全撮影してみたいな、
ね。
出てきてたりだとか。 まあまあ、そういう、こう、あとまあ、ライブとかイベントごとを、こう、配信が当たり前になったっていうのは、ちょっと、こう、エンタメ好きとしては嬉しい部分ではあったりするけどね。うん、
そうですよね。なんか、二通りで見れる、みたいな感じですよね。うん、その現場で見れる、もしくはお家でゆっくり見れる、みたいな感じで、うんうん、選択が増えたのはいいなとは思いますけどね。
もともとずっとなんか、個人的にはそれをやった方がいいって僕は思ってて。
おー、というと。
まあ、まあ、地方、このエンタメがこう、まあ今コロナで死んでいってる中で、前から実は、ライブハウスとかって結構経営は危なかったんだよね。
ああ、そうだったんですね。
地方のやっぱりちっちゃいライブハウスとかってもうどんどんどんどん閉じてたりとかしてたから。そうした中でやっぱりその、単純にお客さんが来て、あとドリンク飲んでぐらいの稼ぎ方しかしてなかった、ライブハウスも、もっと違うその稼ぎ方をしたらいいんじゃないのっていうのはずっと思ってたから。
おお。
だから今だったらそれこそ当たり前になっちゃったけど、その配信を有料化とか、もしくはその日収録したライブをその場で、もう、ライブは CD として販売させるとか。
ああ、物販に。
物販に回す。
回すと。
多分もうそれできるからすぐ。今。
そうですよね、今やったら。そうですよね。
だからそういうのをこうひっくるめて、そのライブハウスの残る道っていうのを考えていかないと、はい、やっぱりバンドマン出身なんでね、ライブハウスが潰れていくニュースとかってあんまり見てても面白くないというか。
そうですよね。その場が発表っていうか、発信できる場がだんだんなくなっていくっていうのもね。
そう。
悲しいですよね。
結構知り合いが、博多の知り合いがこうライブハウスやってたんだけど、久々に見てみると亡くなってたりとかはやっぱしてるんで。
悲しい。寂しいし悲しいし、やるせないし。
だからそういうの見てると、
はい。
やっぱりこう、まあ人がね、その若い子がどんどんどんどん数が減ってるっていうのも当然あるんだけど。
あ、その演奏する、分母的にですか、
だから本当は多分、こう、こんなことを言ったら、こう、またアイドル好きの子たちが、ハレーションを生むんだけど、こう、
はい、
ライブハウスって多分、アイドルの子たちのライブなんか、別にやりたくはないはずなんだよね。
ん？どういう意味ですか？
アイドルのライブ、ライブハウスで働く人たちって、やっぱりバンドが好きでやってたりとかする人が多い。
ああ、なるほど、なるほど。はい。
いわゆる、こう、アイドルオタとかが来るようなライブを、はい、まあ、コンサートとかね、ライブをしてもらうっていうのは、あんまり本来心よく思ってないはずなんだけど、
なるほど。
そういうのでも入れていかないと、ブッキングしていかないと、もう回らないぐらい。
なるほど。そういう面があったんだ。
東京のライブハウスなんかでもそうだから。
あ、そうなんですね。それは知らない面出したわ。
そう。やってて多分面白くないだろうなって思うもんね。
あ、そうなんだ。だってね、もともとやりたいことから違うね、分野が来たら、まあ最初は面白くはないですわね。
うん、やっぱりね、もうバンドの演奏と違って、こう、アイドルの子たちの演奏って、オケ流すだけだから。
ね、いわゆる口パックですもんね。
うん。まあ、さすがにね、ライブでやるとき、その地下アイドルの子なんかは、さすがに歌ってはいるんだろうけど、だからせいぜい、ボーカルマイクだけなんだよね、やってることって。
なるほど。
カラオケ流して、ボーカルの音出してるだけだから、なんか音響さんとしても何の面白みもないというか。
はい、なるほど。今までやってきた頃、ことから比べたら、もう、雲泥の差の面白さなんですね。
うん。やっぱりこう、バンドとかだと、そのね、ドラムの音をその人はこだわって、こう、
低
い、低くっていう、まあ、バスドラムって、一番ドラムの人が叩く丸い足元にあるやつ。
低いやつ。
あれをこう、いかにこう、かっこいい音に仕上げるかとか、ギターをどうやって聴かせるか。音響さんの腕次第だったりとかするから。
そっかー。あそこ、うわぁ、そっか、いきなり何もしないでスイッチオンオフだけでいいってことですもんね。そりゃ仕事のなんか、何やろ、やる気っていうか、モチベーションが、うわぁ、わかるなぁ、なるほど。
そうだからもうね、今日の曲順これなんで、この CD に入ってる何番と何番と何番をこう順番に流してくださいとかっていう仕事は多分、すごい面白くないと思うんだよね。
でも、まあ、現実的には、そのアイドルのライブがだんだん多くなって、けどまあ、自分のやりたいことじゃないけれども、お金生きるためにやらなあかんっていう腹間なんですかね。
で、そんなんで、こう、いろいろ苦労してやってる中でのこのコロナだから、もう本当に危機。
うわ うわー、そのやるせなさどこに持ってったらいいんやーって感じなんですかね。うわー、そうなんやー。
今のライブハウスは辛いだろうなーって思いながら見て
る。まあ、フランスのライブハウスの状況、私全くわかんないんですけれども、うん、でもやっぱりなんか、本当に発表の場がこっちもなくなってきてるんで、うん、そのやるせなさっていうのはもう、どこ行っても同じですよね、うん。
フランスはでもね、結構日本の漫画とかアニメとかが好きな人多いよね。うん、
多いです、うん。あの、図書館に漫画があるんですよ、日本の漫画が。フランス語で書いてある。そんな感じで漫画結構受け入れられてますね。
なお、フランスはまたちょっとそこに関しては特殊だなって思いながら。まあ、最近はこう、アメリカとかでも、こう、もちろん入れられてるんだけど、うんうん、そのなんか熱量が、フランスも結構強いというか、日本に、こう、匹敵するぐらい割と、
うん、
ね、やってるから、まあ、アニメのフェスティバルみたいなのもずっと昔からフランスでやってるしね。
はい、あります、あります。
あれはなんか、まあ、ありがたいんだけどね、うん、日本人からすると、そんな風に共通。
そうですよね。うん。なんか文化好きになってくれてありがとうっていう、うん、ちょっと友好的ですもんね、うん、そういう姿勢は。確かに。
まあまあ、ちょっと他愛もない話になりましたけど、まあ早いとこ、でも本当ね、こっちでね、婚姻届け出せれるようになればいいんだけどね。
う
ん、
いやー、そうです。まあそれはまずあの、コロナ云々より、まず法整備よろしくだよって書いてるんですけどね。
ね。別姓とかに関してもずっとなんかぐじぐじぐじぐじ言ってるから、
うん、
保守的ではありますが、
まあ、まあ、ちょっともうちょっと、うん、若く行こうよと思いますけどね。うん、
まああと5年もしないうちになるとは思うけどね。本当は 1,2 年ぐらいでやればパッとやればいいんだろうけど。
それは祈ります。
ね。ということで、なかなか4枠となりましたが、今日のゲストはレイさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。テリーション。
またやりましょう。